暑くてね、暑くて笑ってる。本当にね、いや
今日暑かったですよね。
暑かった。今日は8月5日、
うん、
急に暑くなってきてしまって、僕ね、キャンドルの仕事以外にもいろいろやってて、
うん、
専門学校の講師でもあるんですけれども、うん、また他に塩釜の方にある家具屋さんでも勤めてまして、
うんうんうん、
そこって職場が冷房がないんですよ、まず。
いや最悪。
冷房がなくて、で主なメインの仕事って、
うん、
接客ではなくて、
うん、
うちの社長が仕入れ、毎週仕入れてきたものをメンテナンスする。そのヴィンテージ家具屋なんで、
はいはいはい、
いろんなとこ行ってほこりかぶってるようなやつを、もう外で、だから今日も炎天下ですよね。
きついね。
そうね。暑くて、クラクラして。
そうだよね。
でさ、この間か、前回の収録の時に帰り際にともみタイプが、ケイタさん、焼けましたって多分、焼けたって言ってくれたの。
うんうん、
俺、痩せたって言われたと思って、ちょっと嬉しかったんだけど、でもこれ夏の僕のあるあるで、だからそういう仕事してるから、どんどん僕、7月、8月ぐらいどんどん焦げていくんですよ。
うんうんうん、
真っ黒になっていくから、だいたい久しぶりに会うと、焼けましたって言われるんだけど、
うんうんうん、
でもなんかこう、ハッピーになりたい気持ちもあるから、うんうん、勝手に脳が、痩せました、まあそんなわけないんだけど、うんうん、みたいな、
うんうん、
焼けましたみたいなそんな話ですでも暑いのよ本当に。
そうよね、
今日はクラクラしたの、
ね、熱中症気をつけないとね。
ああ今日うちの倉庫なんだけど、
うん、
2階建てで、2階建てって言っても倉庫の2階だから、
うん、
普通のアパートで言ったら3階ぐらい、
うんうん、
階段しかないのね、
うんうん、
そっから椅子40脚ぐらい全部これ下ろしたの。ダラダラ。午前中でも T シャツ交換したから、ね。
いや、それはなるわ。
今日3枚もすでに職場で交換したから。で、終わって家帰ってシャワー浴びて、うんうん、夜の収録でしょ、
うんうん。
もう子供じゃないけど、お眠だよ。今日に関しては。
そうね、うん。暑いところで作業したらそうなりますよね。
皆様、熱中症に気をつけてください。
はい。しっかり塩分とってね。
はい。
はい。
する人ラジオ。皆さんこんにちは、パーソナリティのケイタキャンドルです。
皆さんこんにちは、パーソナリティの白鳥ゆいです。この番組は我らが住まい仙台でよく言われる何もない街のイメージを払拭すべく、本当はこんなに面白いぜ仙台とみんなに言ってもらうため、パーソナリティとともに面白おかしく様々な価値観から仙台を紹介していく、そんな番組です。
はい
はいいやーまあ今収録日8月の5日なんですけれども、まあこの間も言いましたけど、梅雨明けが本当につい先日で、
明けたばっかりだよね、
うん、でももうお盆過ぎると仙台の夏終わるじゃないですか。
そう、涼しくなるっていうのは ねありがたいけど、
ということはあと1週間ちょっと。
そうですね。
で夏が、
夏が終わってしまう。ありがたい。ちょっと冒頭の方で僕暑い暑い暑いってちょっと珍しく愚痴ってしまいましたけれども本当にね、もともとこの体型うんぬんじゃなくて夏が苦手なのよ、
うんうんうん、
寒いのは着ればなんとかなるけど、うんうん、暑いのは脱いだところで何もならないし、脱いだら逮捕される年だしでしょ。
そうね、力士になっちゃうからね。
どうした
、うん、確かにね、そうよね。
でも子供がかわいそうだよね、
うん、
学校もね、夏休み期間も短くなってしまって、うん、夏らしいこともできないっていうのはさ、お祭りもないでしょ、花火大会もないでしょ。
本来今日花火の日ですよね。
8月5日はね、
七夕
前夜祭が、うん、仙台市内花火がねバババーンって打ち上がるっていうのはあったけど、うん、それも今年は中止ということで、
ね、
でもなんか泉ヶ岳の方でソーシャルディスタンス花火、
うん、
があるみたいなのいつか忘れたけど、あれって結局やらないのかな、うん、
そうなんでしょう。大々的には言ってないですよねきっと
ね。なんかで見たんだよな、行きたいなと思ってたけど、うん、そこから情報が入らないからどうなるの、うん、 かなかねやっぱり人を集めて難しいのかな、うん、今年は。
そうね、安全が保てないとなるとちょっと厳しいですよね。やっぱゲストさんを呼ぶからにはね、うん、っていう主催者側の思いもあるでしょうしね。
確かに、
うん、ね、なんか本当楽しいことなんもないなと思って
でも結構それはそれで楽しいんじゃない白鳥さんは。
私ですか？別に関係なさそうじゃん。私そうですね、自分で楽しいことかまんま見つけるタイプなんで、
ね、別にって感じですもんね、
うん、
じゃあ終わりだね。別に夏が短くかろうがどうでもいいっちゃどうでもいいでしょ。
そんなことないですよ。夏になると私何気なく東京に遊びに来たくなるタイプだったので。
東京で何するの？夏の
夜遊びですね。はい、もうここぞってともうばかりに夜遊びしてました。
ちなみにどういった夜遊びをされるんですか？
朝方まで飲む。
ああどこでもできそうな。
いやいやいやいやいや、そんなことない。
やっぱお江戸に行った方が、うん、やっぱりこう地元離れるからテンション上がる。
そうそうそうそうそう、で付き合いいい友達とかも向こういっぱいいるので、うんうんうん、なんかもう久しぶりだしって言っていろんなとこ行ってっていうね。
それも今年はやはりちょっと自粛というか。
できないですね。
来年かな、
うん
ね、来年はねできたらオリンピックがあるからね、
うん、
ちょっと遊びず、ね、行きづらいかもね。もしできたとしたらね。
そうね、本当に、まあ、ちょっと脱線しちゃったんですけれども、うん、話戻しますよ。
ほいほいほい、
はい、今回のゲストさん、
お
エピソード21でご出演いただいた石巻のアップサイクリスト、
うん、サイクリスト
月日光作者、うん、山内さんからのご紹介で、子供とお母さんと、あと最近メンズも始めたという洋服と雑貨を取り扱うビベロの今野あゆみさんがご登場でございます。
貴重な女性ゲストがついに。
そう、
ついに。
ついに。
ただ前の紹介の時聞いたんですけれども、ご結婚されてるという
残念でした、
ね、もうちょっと早く出会えてれば可能性はあったかもしれませんが、
ね、
残念ですね、
まあ、テンション落とさずはい、しっかり話聞いていきましょう。
頑張って喋っていきます、
はい、
スルヒトレディオ。この番組はスルメカフェとヒトヒトの提供でお送りします。
それでは早速ご紹介いたしましょう。本日のゲスト、ビベロの今野あゆみさんです。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おとなしい入りでしたね。
ビベロの今野あゆみと申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。お願いいた
します。ありがとうございます。
ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。
ね、わざわざ石巻から。
そうだ、石巻だ。
そうなんです。石巻で、そう、
ありがとうございます。
今日は車で運転してきました。
うん、1時間半ぐらい、
うん、1時間半ぐらい。今日北上町から来たので、うん、ちょっと遠目、さらに。わかんないですよね、北上町。北上町って、あの、石巻の、南三陸に行く、わ、
うん、
かります？
ちょっと上です。
そうなんです。ちょっと北の方で、南三陸の手前って感じです、
ね。
うん、かなり北の方から来ましたけど。
来ていただいて、
まあ、ありがとうございます。夜遅くに。
とんでもないです。
嬉しい。ね、なんか女性ゲスト新鮮ですよね。
緊張ですよ、長井さんも僕も。
絶対緊張してないでしょ。
目を合わせられないんですよ、もう。
嘘でしょ。
ドキドキ。
今日ね、絶対緊張してない。
腕をね、大胆に出されてね、もう。いいな、装いでお越しになった瞬間、僕と永井さんはね、
たくましい腕を
ドキッとしましたよ。ね、永井さん。
いやいやいや。
なかなかね。
なかなかいない。
そうね。確かに確かに。
すいません。
どうしよう。
いやいやいや。ちょっとオリジナルのお洋服だから、
うんうん、そう、
ちょっとね、見てもらいたくて腕を出してきました、今日。
最高ですね。それはわしづかみです、私。
じゃあ早速なんですけども、はいはい、ね、今野さんのプロフィールご紹介させていただきたいと思います。
はい、
1991年生まれ、熊本県出身で滋賀県育ちですね、
うんうん、
14歳ぐらいから古着にはまり、いつしか自身の古着屋をオープンさせると決め、ヴィンテージの知識を勉強し始めたそうです。高校で被服をメインに勉強し、2011年にカナダのトロントにある古着の卸の会社へと入社されます。2012年、震災のボランティアをきっかけに石巻に訪れて、 2013年から移住されてます。6年間有名ブランドアパレルブランドに勤められて、2019年自身のお子さんをご出産ですねされたことから今年の4月にオンラインにて母と子のためのお店ビベロをオープンされたそうです、で、ビベロのご紹介もちょっと簡単にさせていただきます、子供服、マタニティでも着れるレディース服、あと最近メンズも取り扱い、されてということで、あと絵本と雑貨なども主に取り扱いされているそうです。
はい、ありがとうございます。長々とすいません。
これいつもほら、ゲストさんと出演交渉を私するんですけど、あゆみちゃんと実は私前からの友人なので、
結構長いんですか？
結構長い。
何年前だろう？4年？
もうだいぶ結構経つよね。なので、
何年だろうね。
何きっかけで？
友達の友達つながり。
テリーかな？
そうそうそうそう。
ポートランドに住んでるかな？今。
住んでる住んでる。
ポートランドに住んでる友達が石巻に住んでて、で、ひーちゃんともともとマブダチで、
マブダチ、
マブダチ感出してたよね。多分テリーは。
そうかもしれない。
マブダチ感は何ですか？
まあ、距離の近し
いベストフレンドみたいな。
そうですね、そういう感じだったかもしれない。それからなんか面白い子がいるからなんか紹介するよみたいな感じで。
その当時はアパレルのそこで販売員さんをされていた、
は
い、
店長やってて、ですね。
そうそうそうそう。そこからの知り合いなので、
まさか山さんからこうつながるとはっていう感じではあるじゃないですか。
いや嬉しいですよ ね、
ラジオのゲストとしてね、お話聞くなんて、なかなかねないことですね。
ありがたいです。山ちゃん個人事業主で、私も本当に開業したばっかりで、何も右も左もわからないみたいな感じなんで、ものすごく親身に、もういろんなことを。
してくれそう。
そう、本当にもう優しいんですよ。なんかいろいろ教えてくれて。
優しいよね。
その優しさの塊、魂。そう、ね。本当にもう、こう、わかります？塊魂。
塊魂？
わかる？
どういうこと？
私の小学校の時に流行ってたゲームで、
塊魂？
なんか、コロコロ転がりながら、どんどんその塊を大きくしていくっていうだけのゲームなんですけど、
何それ？
なんか、だんだん最初、ちっちゃいものから始まって、どんどんそれが町規模になって、それが地球になってみたいなやつ。
なんか CM かなんかで見たことあるかも。
そうそうそうそう。
人とか巻き込んで大きくなっていくやつ。
そうそうそう。
それって何をすればゴールなんですか？
わかんないです。なんか私ゲーム家になくて、友達ん家に行って、友達がやってるのをただ後ろからこう見てるだけみたいな感じでしたか。何かわかんない。何かわかんないけど、塊魂。
おい、どうしたんだよ。
大丈夫ですか？
はい。
塊魂。
ちょっとね、
カットしてください。
なんか、そうですね。広告魂みたいな、そういうのなのかな。ゴロゴロゴロゴロ回るんですよ。
まあ、そんな、あゆみちゃんを、ちょっとまあ、だんだん多分聞いてる方も、あーって感じで、こう、分かってきたかと思うんですけども。
取り扱っていただけますか？
もちろんでございます。白鳥さんに近い人種の方だなっていうのは、多分、リスナーの皆さんも、薄々つき始めてると思う。神回になるんじゃないかなって思ってると思うんですよ。
そう。
白鳥が2人いる。
いや、大変大変。
ゆいちゃん、かける2。
いや、大変ですよ。もう、てんやわんやなことです。
てんやわんやでございますね、今日は。
頑張ります。
まあ、そんなあゆみちゃんをちょっともっと紐解いていきたいので、はいね、早速コーナー行きましょうか。
はい。じゃあ、早速、ゆうは何をする人ぞ。
はい。このコーナーは事前にゲストさんから挙げていただいた自分といえばの3つのテーマに沿ってゲストさんのことを紐解いていこうというコーナーでございます。
はい、では今野さんの自分といえばの3つのワードは、1、熱いやつ、2、自然、3、美味しいもの。はい、
はい、
おー 洋服関係とかなんか子供服とかなんか全く出てこないですね。
確かに。
買えなくて大丈夫ですか？
あ、一応大丈夫です。
ここ最近の流行りして自分流行りとして自分の仕事の紹介をしないっていうのが多くて。
あ、そうなんだ。
多いんですよ。
その系統多いですよね。
多いですよね。最近増えてきましたよ、ね。
ちゃんとこう混ぜ込んでいくんで。
本当ですか？
頑張ります。はい。いやいやいや、欲張り
だとしたら最初から入れてほしかったんですこっちを不安にさせないでほしかったんですけどまあまあ、はい、自信があるということで早速
いやいやいや
1、暑いやつダチョウクラブさんですかどういうことですか
暑いやつ、気持ちが暑いやつっていう意味で、
あー、そういうことか、
思いが暑いっていう、そう、なんかこう伝わってなかったですよね。
やばい、面白い。
ダチョウクラブの熱いやつだと思ってた。
いや、私なんか食べ物の熱いやつかと思ってた。
あ、そうなんだ。食べ物、あ、なるほどね。うん、違うんだよ。
違うのね。
気持ちが熱い。
そうなんですよ、うんうん。気持ちが熱いやつっていうことで、なんかこう。
熱いやつ。気持ちが熱いじゃダメなんですか？僕気持ちが熱いってこう修復
したりしてると
必ずやつをオプションでつけるますよね。
人のやつってこと？
そうそうそうそう、
熱い人ってことね。
熱い人。
あ、そういうことか。
なんかいいやつとか言うじゃないですか。
うんうんうん。なんでそこだけだ。
すいません、言い直します。1、気持ちが熱い人です。
すいません。
やっと収まりました。
そうですね、もう文章も癖が強すぎるちょっと。
癖が強いですね。
いやー、面白い。
1つ目のキーワード、
はい、
気持ちが熱い人、うん、これはなぜ1番目に挙げてくださいましたか？はい、
ちょっとこのお店をオープンするにあたって、うんうん、あの14歳の時に古着屋さんをやるぞって決めたんですけど、
はいはい、
まあ、そこから20歳になるぐらいまでかなはもうずっと全ての出来事とか全てのこう行動とか、うんうん、どこに行く、何を見る、誰と会うとかもその夢を叶えるために全部やってきたみたいなところですっごい熱かったんですね、
うんうん、
でものすごいもうこうすごく狭い視野で、
うんうん、
これを絶対に叶えるために生きていくみたいな感じでやってて、でそのカナダのトロントでちょっと挫折しちゃったんですけど、うん、夢は
トロントの方ではあの古着屋さんの方で卸の会社にお勤めになられてたという、はい、そこで挫折、
うん、そうなんです。まあちょっと社長が、うん、あのレイシストって差別する人で、うん、なんかこう白人以外の人たち、例えば、うん、アジア人だけじゃなくて、うん、インドとかインディアン、うんうん、あとはヒスパニック、うん、黒人、
うん、
もうなんかありとあらゆる人を下見に見てて、ちょっとなんかその尊敬できないっていうので、でも自分は夢のために来たし古着の勉強をしたいし、うん、知識を得たい、めちゃくちゃ応援してきてもらってるから、
うん、
ここでやめられないっていうのと、うん、でも尊敬できないけどし洗脳されたくないっていうのでものすごい戦って、
うん、
結局なんかもうどうしようってなった時に、まあ、なんかやるか死ぬかしかないみたいなのがあっちゃって、
そこまで行ったんだ。
そうなんですよ。もうものすごい貯金も頑張って行ってたから、うんうん、お店やるために自分のお店のための買い付けもしようと思ってて、カナダで、うん、でまああもうできないってなった時に、うん、死ぬっていう選択が出たけど、うん、でも死んじゃったら全部終わりだって思ったし、
そうですよ。
そうだし、あとなんか家族とか、
うん、
友達とかすごい愛されてるっていうのを知ってるから、
うん、
愛されて愛してくれてる人たちを悲しませるなって思って、うん、まああの死んじゃダメなって思えて、
うん、
でやめて。で、そこから旅にこう出るようになった
んですよ。あ、そこから旅に出たんですか？
そこからちょっともう精神的になかなかあの都会に戻ってバリバリ違う仕事を探そうっていう気持ちになれなかったし、もっとなんかいろんな人と出会ってあの自分の幅を広げようと思って、
うん、
で、貯めてきたお金を使って好きなところにあの住もうと思って、西表島に住んだりとか、長野の白馬の山にこもったりとか、熊本の人吉にばあちゃん家があるんですけど、そこで農家手伝ってみたりとか、バックパッカーでいろいろ都内で行ったりとかっていう感じでいろいろしてて、で お金貯まったし震災のボランティア来れるって思って、うん、もうなんか何もできないかもって思ってたんですけど、あのお金送るしかできないかもって思ってたけど、うんうん、あ行けばいいやと思って、で自分でマンスリーの借りて、ちょっと暑いでしょ、大丈夫ちょっと暑すぎる
自分で言わない方が良かった。
いやいや違う、なんかあのボリュームがちょっとヘビーな感じになっちゃったので
全然
全然大丈夫、
それがあっての今だと思うので。
そうなんです、全部繋がってるんですけど、
で一回だからその古着の卸しのね、はい、やめてしまって、うん、まあ挫折ではないですけれども、うん、一旦ちょっと、
はい
違うかなじゃないけど、うん、まあ上司に恵まれなかっただけだと思うんですよ、うん、たまたま
ちょっとその多分まあ自分自身も19歳とか18歳で行ってるから、
若いね、
そうだからまだ未熟じゃないですか、うん、だからなんかこう言われたこととかを素直に入ってあの飲み込めなくて、
うんね、
なんか言われたらそれは違うと思いますが言っちゃうから、
うん、
だから余計意地可愛くないから、多分こう、ね、攻撃されるっていう感じだったので、うんうん、
そっかそっか。
そうだからまあ自分の未熟さもあったと思いますけどね。
ね、そうやって、
そうこうして、はい、
また今となってはこの4月にご自身でアパレルブランドを立ち上げたと。
そうなんです、
ね。そこに至ったっていうのがこの。なんとなくですけど、はい、この気持ちの熱さなのかなって僕はなんとなく思ったんですけど、
なんか一回はもう諦めて、うん、あ結婚もしたし、
おめでとうございます、
ありがとうございます、
いつですか、ちなみに結婚されたの、
2014年に結婚しました。
結婚だよ、結婚の年数です。
そう2014年
アプリですかそれ、アプリ、
震災のボランティアでたまたまその日に旦那さんが被災者なのに来てて、うん、で私が牛タン食べたいと思って、うん、牛タンって焼肉だと思ってたんで、一人で行くのはちょっとと思って、
うんうんうん、
行かないって言っていいよってそっから、
牛タンを食べに行ってからの、
そう定食だって知ってたら出会ってないかも、
う
ん、
そうです
そう、
その知識誰か教えてほしいあそしたらワンチャンあったかもしれなかったけど、
いやいや
いや、やってますねないんですね
はい、で何でしたっけ、
その仕事ね、
お仕事ね、そうそうそうそう、
ね、暑苦しいんですけどすいませんでもなんかずっとそのやめ、あ諦めてたんですよね、うん、もう子供ももしかしたらできるかもしれないし、もし子供できたとしたら自分でお店運営するってなったら古着って結構買い付けに海外に行って、うん、でお店をその間閉めるか誰かに預けるかして、
うん、
っていう期間があるから子供を連れ回すのかとか、いろいろ考えて、やっぱなかなか難しいし、なんかその、昔だったらお金を貯めるところから始めなきゃいけないと思ってたから、
はい、
ひたすらバイトもなんか何個、高校生の時3つ掛け持ちしてたし、その後も、なんかこ
う
正社員しながら派遣とか、なんか夜、誰かの友達の店で働くとか、なんか本当に、こう、貯めなきゃないっていう気持ちがあったから、うん、無理かなって思って、
うん、
ちょっと諦めてたところがあったんですけど、
うん、
まあなんか3月にちょっとあの前の会社でいろいろなことがありまして、
アパレル会社
で、もうアパレル会社で、うんうん、であのなんだろうな、まあいろんなことを考えるきっかけになって、
うん、
その自分はどういうところで働きたいのかとか、
うん、
なんかその今までのキャリアを生かして何ができるんだろうとか、
うん、
得意な英語とか、なんかいろんなことをどうにかできないかなって、なんか他のお仕事に就こうかな、転職しようかなって思ってた時に、ふとあの、あ、私、そういえば自分のお店したいんだったっていうのを思い出して、で、やってみたらできるんじゃないかなって、
はいはいはい、
私やってみないと、できるかできないかもわかんないって言って、
うん、
始めるって言って、そっから、そうですね、本当に4月の、あ、3月末に決めて、4月の29日に、
うん、早
ー、はい、もう立ち上げて、
うんうんうん、
で、まあそこから徐々に徐々にいろんなものをこう作り上げてきて、 今もまだまだ途中段階って感じではあるんですけど、
すごい決めたらそれに向かっていく人です ね,
ね, そうね、ちょっとつもしがた本当に、
ね、
あゆみちゃん自身が熱いやつって
こと、うん、そう
だ、そう熱いんです、そうすいません
本当に、いやいや
全然全然
真っ直ぐすぎてちょっと
熱さ、ね、熱さとはなんかちょっと反対のテーマが次に待ち構えてますけど、
2つ目いきます、はい、2つ目いきますね。じゃ2つ目は自然っていうのが出てきましたね。これは
自然、生まれたところは熊本県人吉市で、で、育ったところは、0歳から6歳までが静岡県静岡市、うん、で、まあ、富士山がある、
うん、
で、海も近いっていう環境で、うん、で、6歳から18歳まで、高校卒業するまでは、滋賀県の近江八幡市っていうのを、大津と彦根のちょうど間ぐらいなんですけど、
ね、そういう場所なんです
ね。で、琵琶湖も近くて、うんうんうん、で滋賀県って周り全部360度山に囲まれてるんですよ。だから山を越えないと県外に出れないっていう土地なんですけど、まあ自然に囲まれた中で育って、あと、親が、父親がもう大の山好きで、毎週美容師なんですけど、二人でも毎週月曜日は必ず山で行って温泉行ってそば食べて帰るみたいな。
へー、そして仲良しですね。
あ、親家族が、
そう、
そうですね、なんだかんだ喧嘩とかしながら、ね、なんだかんだ行ってますね。
親御さんもそうやって自然が好き、
すごい好きですね、うん、あんまりこうものすごいのなんだろう、急な斜面とか、
うん、
雪山とかはお母さん断りますけど、さすがに、そう、お父さんは一人で危険なところに行ってます。
行って
たんですか？アイデンとか
やって。すごいな、本格的ですね、お父さんは。
ね、山を愛してますね。で、まあ、スキーとか、ちっちゃい頃から連れて行かれたりとか、あと、キャンプとか、いろいろしてて、で、まあ、自然が当たり前にあったんですよね。
うん、
で、当たり前にあったけど、いざなんか大阪とかに住んだこともあって、うん、東日暮里っていうところなんですけど、なんかこうビルとビルの間からしか空とか見えなくて本当なんか四季を感じることがない、
うん、
少なくってなんか息苦しいと思って、うん、で熊本に住んでた時は本当もう都会だけど、まあ、公園とかすごいたくさんあるし、うん、国立公園とかも本当に壮大な自然なので、
ね、
なんかやっぱり自然好きだなと思って、
うん、
あとはまあ大切じゃないですか、自然がないと、うん、っていうかこの地球自体がやっぱり緑がないと海がないと、まあ、いろんなものがこうバランスなんですけど、みんなが生きていけないっていうのがあるんで、自然を愛してるし自然を守っていきたいっていう、ここもちょっと熱いやつになっちゃうんですけどそう、環境とかもやっぱり保護していきたいっていうのはすごく強く思ってますね、うん、
じゃあ最後そのまま続けていっちゃいますか。
3つ目最後は美味しいもの、
美味しいもの、
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 これは聞きたいですね。ケイタさん、美味しいものということでお聞かせください。美味しいものをぜひ。
美味しいものがもう単純にすごい好きなんですけど、
みんなそう、
はい、そう、もう本当になんか石巻に住んでて、
うんうん、
食材も美味しいし、いろんな震災のボランティアで外部の、外部っていうか県外、
県外から、ね、入ってきてますよね、
はい、すごく腕のいいシェフの方とか、
はいはい、
面白い創作料理を作る人とかがいっぱい来てるので、うん、その美味しい石巻の海と山との幸を使った料理とかを食べられて、本当にブクブクブクブク取って幸せに、
幸せですね、健康に、結婚もされてね、美味しい食材に囲まれて幸せそのものですね。僕は悪い油を取ってブクブクブクブク
ラーメン、
ラーメン、
さっきちょっとお伺いしましたけど、ねね、
炭水化物が手っ取り早く太れるんでね、ぜひラジオの皆さん、いい太りたかったら炭水化物食べたらすぐ寝る、起きたらすぐ食べて寝る、
動かないことが一番
無駄に動かない。
すごいアドバイスするラジオですね。なんかこう痩せる方法とかは すけど、
皆さん多分痩せる方法はいくらでも情報取れると思うんですよ。
確かに
本気で太りたい人ぜひメールください。
聞いたことないな本当に。
簡単です。おいと食べて寝る。でもおいはね、おいると
つきやすくなりますか、
うん、落ちなくなってくる。どんどんどんどん
感じます。25以降
来るよ。でもなんか今そうか20か、
そう今28で今年29になるんですけど、うんうんうん、なんかすごいボディポジティブっていう言葉わかります？
ですか、
あのボディポジティブわかる？
わかんない。
なんかね、こうアメリカとかって結構その体型の多様性が人種によってもあって、あ、そういうこと、骨格とかやっぱその人種によって違うんですけど、
はいはいはいはい、
でなんかこう細いことが美しいとかっていうその感覚が結構日本人の中には強くあるのかなって思ってるんですけど、痩せたいとか痩せてたら綺麗だねとか、でもなんかそこをあのそのまんまで健康であればいいんじゃないかなっていうふうに私は思ってて、
その通り。
深く頷いて。
ボディポジティブ。
そう、なんかその、別になんかブクブク太れっていうことではないんですけど。
すいません。大丈夫だよ。大丈夫だよ。
はい、そりゃそうだよ。
なんか健康的に、
健康的だって言ってる
じゃん。それじゃえぐんないで。
ちゃんと食べて、運動して、うん、で、ありのままの自分の体の形でそれを受け入れて愛したらいいんじゃないかなって思ってて、だからなんか今の太ってしまったけど、いろいろ美味しいもの、美味しいものっていうか昔は本当に食べれなかったんですね。なんかご飯が嫌いだったし、麺そばも嫌い、食べさせられすぎて嫌いになったし、そうで菓子パンも美味しくないと思ったし、なんかパン屋さんとか美味しいけど、コンビニとかの美味しくないと思っちゃったりして、そう本当に一時期カナダに住んでた時ビーガンだったりとか、なんかもう豆腐と野菜とチーズしか食べないみたいな時期があって、そうそう、まあ良くないんですよね。だから本当にすごい痩せてたし、ずっとなんか立ちくらみとか、めまいみたいなのあって、
貧血だ。
そうそう、貧血になってて、だから今はすごい、なんか食べ物に関しては何でも美味しく食べられるから、食材がすごい美味しいから美味しいと思えるし、なんかすごいそれって幸せなことだなと思って、今は体型が、まあ、少しふくよかになったけど、それはそれで食べれる楽しさとか美味しさとかっていうのは、本当に、なんかこう、生きる上での楽しみだなって感じてます。
大事なこと
だよ。そんなことで美味しいものっていうのを、
ね、石巻に移り住んでね、はい、美味しい食材に囲まれて、うん、またね素敵なご家族と食べるご飯はねより美味しいと思うから。そう
ですね、旦那さんが本当に料理上手なので、120点みたいなのを毎回叩き出して
くれるので、
すごいな。
なんかすいませんっていう、ありがとうございますっていうシェフみたいな感じでいつもいただいてます。
恵まれてるよね、いろんな意味で ね。
でもね、いろいろこう、ね、ちょっと挫折があったかもしれないけど、
ね、
今となってはね、また新しい目標を歩み出して、
うん
ね
うんうん、
これからがすごく楽しみ、
ね、
ありがとうございます。
いろいろ
一つだけ
どうぞ。
お店のビベロの意味って何？
はい、あ、ビベロの意味はカンパセーションピースっていう、うん、言葉の類義語で、会話のきっかけになるっていう意味が込められてるんですけど、なんかカナダに住んでた時に、結構こう、全く見知らぬバスに乗った隣の人とか、道で歩いてすれ違った人とかに、I like your hat って、私あなたの帽子すごい好き。それどこでゲットしたのとか、もうなんか、ただ本当に I like it って言って、ただ、好きだよそれって言ってただ通り過ぎてとかめっちゃあるんですね、
はい、よくあるよね。
そうファッションがそう好きだと余計に目立つものとか身につけるから、うん、なんか余計に言ってもらえるし、それってすごく嬉しくて、うん、なんかその日の一日ハッピーでいれるし、なんかお互いにいいシェアじゃないですか、その、
うん、
いいねっていうのとあのそれを受け取る気持ちも嬉しいし、うん、っていうので、まあ、なんかそういう気持ちにお客様にもなってほしいなっていうので、会話のきっかけになる、こう、でそれめっちゃ可愛いやんどこのとか、なんかどこでこのプリント何とか、そういう風に、まあ、こう会話のきっかけになってほしいなっていう思いが込められています。
そういうことか。
わかんないですよね、ビビロ何
なんですか、どうなのかなって気になってたから、ね、ありがとうございます。
ちょっといろいろまだまだお聞きしたいんですけれども、まあ、今後の深掘りの方はまた別途 YouTube の動画に上げさせていただきたいと思うので、
ありがとうございます。
はい、そうですね、
お待ちしてます。
ぜひ取材させていただきたいと思いますので、
楽しみにします。
はい、今日は近野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にそうだそうだ、お知らせ、
お知らせあります。
そうだそうだ、
そうだよね、なんか、
はい、危ない危ない、
せっかくだからお店のね、はい、お話とかちょっと宣伝あればお願いいたします。
はい、これ今あのブラックライブスマターって、うんうん、黒人の人種差別、うんうん、についてムーブメントがアメリカで起こってて、うんうん、でそれがどんどん世界に広がっていってるんですけど、うん、ただ日本の人たちって結構その現状を知らなかったりとか、うん、今現在の差別のこととか、うん、今までのものすごくひどい扱いを受けてきた歴史とかで、なんかこう目にも耳にも入らないんじゃないかなと思ってて、でそこを私があの YouTube でこうできるだけ自分で勉強して分かりやすくまとめて見たので、うんうん、それで作った動画があって、うん、でそれを見ていただくと紹介してるんですけど、健三くんっていう黒人と日本人のミックスの男の子に、メンズの T シャツデザインしてもらって、うん、で、ナオさんっていう、沖縄の名護で T シャツのデザインをされてる方に、うん、レディースのデザインをしてもらって、それはあの、販売予定します、うん。で、それの販売、購入方法なんですけど、クラウドファンディングのキャンプファイヤーっていうサイトから、うん、購入の予約ができるので、一応今の目安としては8月の30日までの締め切りで考えているので、うん、多分放送日からしたら1週間ぐらいしかないかな、
そうですね、
はい、
そうか、
ではあると思うんですけど、うんうん、ちょっともしよかったら急ぎ目で聞いてる方はチェックしていただけると、ね、はい、嬉しいです。
じゃあキャンプファイヤーから行って、
うん、キャンプファイヤーから購入できるようにして、うん、でその後はあとビベロのサイトから購入できるように、はい、していこうかなと思ってるので、
はい、
予約が入る数によって発注できる数が変わってくるので、なんともなんですけど、まあ、できれば多めに発注かけて、うん、で今後も継続して販売して継続した支援、売上金の制作費除く全額を寄付するので、うんうん、なんで正直ビブルには一切入っては来ないんですけど、うん、支援したいっていうので、うん、お店、うん、もう見てもらえればなっていうふうに思っております。意思表示にもなるしね、うん、自分は差別しないぞとか、うん、差別をする人を、差別する側にもならないし、される側にもならないように変えていくぞっていうので、うんうんうん、表示していただけたらなって思ってます、
はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、ね、
ぜひチェックしてみてください。
はい、お願いします。
じゃあ改めて今日は本当にありがとうございました。遠くから
とんでもないです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
スリストラジオ、はい、エンディングです。
エンディングです。
おい、引き続きゲストの方に残っていて、近野さんにね、はい、残っていただいております。
はい、
ありがとうございました。まずは
ありがとうございました。喋りすぎました、すいません。
全然全然全然
あ、そうだ、普通にでもなんか声だけだと思っちゃってました。すいません、恥ずかしい。
映像の方もちょっと撮らせてもらってますけど、
はい、ありがとうございました、ね、お疲れ様でした。
たくさん喋っていただいて、こっちとしてはすごくありがたかったですけど、
もう楽しすぎて、
うん、
なんかずっとラジオ聞いてたから、やっと会えたっていう嬉しさと、
嬉しい。
もうなんか人となりはもう皆さんのことをよく存じ上げているので、
うそうか、リスナー側の視線だったからね、
やっと会えたねって感じ。
そう言っていただいて
嬉しいね。
嬉しいね。
嬉しいよね。
張はしました？
緊張、もうずっと緊張してました。
全然見えなかった
です。本当ですか？緊張するとよく喋っちゃうんですね。
あ、逆に
リラックスすると、うん、なんか黙ってられるんですけど、うんうんうんうん、こんな感じです。
でちょっと今日のエンディングの長いのまとめが気になる
ので。いや、これ気になりますよ、はい、さん今日のまとめ。
ちょっと早速行きたいと思いますので、
はい、
長い D まとめよろしくお願いします。
はい、ではまとめです。
先生。
いや、なんかあの体型があのなんかこう自然のままでありのままでいいじゃないかみたいな話があって、で結局ケイタ君がありのままじゃダメだっていう。なんか矛盾するなぁ。
健康的じゃない
か。全然ありのままじゃダメだっていう話がありつつですね、あの14歳の時から夢を叶えるためだけに行動してたっていう話があって、で14歳の時自分何やってたかなと思って、であのもう必死にブルーハーツを聴いてたんです。あの夢っていう曲があるじゃないですか、うんうん、ブルーハーツを聴いてたんですけども、一つも夢がないまま今に至って。
ないです。
なんかこうだってなんかバイお金をほらなんか次のねステップに進むためにバイトをしたとか、はい、なんかそういう話があったり、うん、目の前にの遊ぶ金欲しさにしかバイトしたことがない。
そうだ、でもそう大体そう
だ、大体そう、うん、今もそんなに変わんないし。じゃあなんか、ね、来年どうなってたいんだって言われてもなんか別に感じなんで、すごいなと思って、で聞きたかったのはじゃあ次今あのお店出してお子さん生まれて、うん、次の夢は 何ですかっていうのを聞きたかったんです。
いいですね。
まあ、14歳の時に思い描いたのは古着屋さんと、あと下着がすごく好きなんですね。あの肌触りが良くて、こうワイヤーとかがなくて、こう無理しない下着が好きで、だから古着とそういうインポートとかで、あのまあ、日本製でもいいんですけど着心地のいい下着を取り扱うっていうのを、まあ、子供がちょっと預けてもいいぐらいの年になったら買い付けとかに行って古着屋の夢をもう一回実現させられたらいいなっていうふうに今のところは思ってます。
面白いですね、古着で下着っていう。
古着と下着
と下着。面白い、
ありがとうございます。
ぜひ暑さがね、
暑さがあります。
あとは、環境問題とか、あと社会問題とか、まあ、マイノリティで生きる人たち、その社会で生きづらいなって思ってる人たちの助けになるようなことをお洋服とか本とか、あと音楽のフェスとかもいつかやってみたいなと思ってるので、そういったものを通してあの発信していけたらなっていうふうに思ってます。
じゃあ今度暑さを感じに今度は石巻までみんなで行きましょう。
行きましょう、
はい、
行きましょう。
お待ちしてます。
はい、はい、
まずありがとうございました。はい、
長いディありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ではちょっと最後にね、うん、番組からのいつものお知らせを挟みまして、はい、終わりへと向かいたいと思います。この番組ではリスナーの方から番組へのご意見ご感想、あとは無茶振りコーナーの、ね、投稿などもお待ちしておりますのでぜひぜひお送りください、
はい。
メッセージはひとひとのホームページかするひとラジオのメールアドレスへお送りください。メールアドレス、メールアドレスはすべてアルファベット小文字するひとラジオアットマーク gmail.com、するひとラジオアットマーク gmail.com までよろしくお願いいたします。
はい、ぜひどしどし送ってください。
はい、ということで、はい、今回はここまで。
じゃあみんなで、はい、せーの、
またね。
するひとレディオ、この番組はスルメカフェとひとひとの提供でお送りいたしました。